さて今日は、蜂蜜情報局といいますか、スタジオにゲストをお迎えしてゲストトークの時間です。スタジオに、塩崎菊さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いいお天気になっていますね。
そうですね。今日天気ですね。
ね、今週はしばらく続きそうですけれどもね。いろいろこう洗濯とか掃除とか。
そうです
順調に。
いや本当に雨やと洗濯物が乾かないのが一番
そうです、ね、
悩みなので、
塩崎さんも子育て真っ只中ということで、はい、今日まあそんなことも絡めながら、はい、いろいろこうですねお話を進めていきたいんですけど、
はい、
塩崎さんはもともとお生まれはどちらに。
生まれは一応神戸市の東灘区なんですけど、
三、谷、はい、はいつ頃。
三谷は小学校1年生から、はい、
そうなんですね、
引っ越しまして、
何小学校だったんですか。
鈴掛台小学校に。
地元じゃないですか。
そうですまさにそうなんですけど、
小学1年生の時にこちらに引っ越してきて、
はいはい、
その時ってどうでクラス多かったですか。
3クラスから4クラスぐらいあったと思います。
そうなんですね。どんな小学生だったんですか、小崎さんも。
私はすごい歌ったり踊ったりするのが好きで、
うん、
なんか休み時間とかは友達と渡り廊下で踊ったりしてました、
う
ん、
そうなんですね。
すごい、
はい、ちょっと活発な女の子で。
そうですかね、はい、
そうなんですね。でその後、はい、いつまで三段にはいらっしゃったんですか。
5歳ぐらいまでいてて、うんはい、で結婚を機にちょっと三田を離れて、はい、
あそうなんですね。
なんですけど、去年にまた三田にちょっと戻ってきまして、
はい、そうですか。じゃあ一旦三田を離れて。
はいそうです。
もう一度戻ってこられましたけど、その出る前とこう戻ってきてからと、うん、なんか三田の印象って変わりました。
なんか三田から滋賀に行ったんですけど、
うん、
滋賀県の一応都会の部分に行ったんですけど、はいうん、それでも三田の方が都会かなって思うぐらいちょっと三田を都会に感じることができました。はい、
それまではどう思ってました三田のこと。
やっぱり三田って自然が多くて、今でこそ結構たくさんショッピングモールとかできてますけど、
そうですね、
私が小学校の頃ってほとんどなかったので。
そうですか。
やっぱ車でどこかに出かけるっていうイメージがあったので、すごいサンダって思ったより都会だったんだなってちょっと滋賀にいた時は思って。
そうですか。
それでもやっぱり緑がたくさんあるっていうのは魅力だなと思いました。そう
です
ね。
でこうまた戻ってこようと思ったの何かきっかけがあったんですか。
たまたまもともと主人の仕事が滋賀だったんですけど、うん、兵庫県に、うん、仕事が変わるというので、私の、はい、両親が近いところがいいなと思って、うん、子育てするのにも
なるほど。
それで三田に帰ってきました。
そうなんですね。今子育て中ということで、はい、おいくつのお子さんがいらっしゃるんですか。
2歳と4歳の、はい、
お元気な、
はい
上の子は幼稚園に。
あはいそうです。
あそうなんですね。でもこう休みの時とかねどこか遊びに行きたいとかなると思うんですけど、
はい
まあ、そんな中三田はいろいろ自然がいっぱいということで、はい、そして公園もたくさんあるので。
そうですね。
今日おすすめの公園を、
はい、
これやっぱりお子さんと一緒に行ける公園を。
そうですね。こう
ピックアップしてくださいね。
はい、
まずどの公園ですか。
はい、まず一つ目はですね、うん、有馬富士公園。
有馬富士公園
おすすめしたいなと思いまして。
おなじみですね。
はい、兵庫県下最大の都市公園と言われてる。そうなんですよ。で、有馬富士自然学習センターとか、はい、あとはなんか3つの、生態園っていって、うん、こういろんなお花とか木とかがあったりとか、はい、あとは野鳥の広場と、なんかかやぶき民家というところもあったり、はいはいはい、で、遊びの王国っていうのとか、はい、いろいろテーマの施設があるみたいなんですけど、
大きく分けて3つのゾーンがあると。
そうですね、はい、その中でも、はい、子育て世代におすすめなのが、うんはい、遊びの王国っていうところなんですけど、子供はいつも鬼の公園って呼んでて、うん、
鬼の公園、
なんか鬼の公園行こうっていつも言われるんですけど、
それ何かあるんですか。鬼の公園と言いたく
なるような遊びの王国に入ると、はい、まず大きな鬼のオブジェみたいな、はい、こうなんかシンボルというのがこう迎えてくれて、で今回これをお伝えするというので、はい、ちょっとホームページというか調べたんですが、うん、なんか昔から有馬富士の地域は雷が多いことで有名だったみたいで、うんうんはい、で桑原地域にある金勝寺というところに、
はい、おなじみですね。
あ、そうなんですね、うん、雷井戸の民話っていうのが
民話がね、
はい、あるみたい で、はい、でその遊びの王国の遊具にこの民話をもとに作られた物語、うん、有馬富士とたくさん、雷の子というのをもとに、うん、あのデザインされた、そうなんです。
あ、そうなんですね。
それこそあの言ってた鬼のシンボルのところの中は、
うん、
あの滑り台とかができるようになってるんですけど、そう
なんですね、
階段を登ると、はい、あの民話が絵でこう、はい、飾られてて、その物語を読むこともできる。
できるんですね、はい、結構あれですか、大きいんですか、そのもうあの建物というか。
あ、そうですね、大きく
滑り台もあるぐらいですからね。
滑り台も本当に何種類もあったり、 2,3 種類あるし、本当にすごい広いので、
うん、
たくさん遊具があって、
じゃあのびのびと、
そうですね、
遊ぶことができる、
はい、たくさん本当に遊具があるの で、ね、時間が経つのが早いなと思います。
あっという間に感じるんですね、はい、じゃあ大きなその滑り台もあるゾーンですね、
はい、
雷のゾーン、はい、他のゾーンは行ったことはありますか。
あ、はい、他のゾーンでも、はい、あのキッピー山のラボ有馬富士自然学習センターっていうのがあるんですけど、うんうん、はい、建物が、はい、あって、うん、その中にあのまず入ると大きなクワガタのオブジェ
ありますね。
知ってますか。
知ってます。もう
つよしくんって強
し
君、
ね、
お名前が
クワガタのつよしくんね、
はい、あるんですけど、
もうこれも何回か言ったんですけど、はい、あの電話でね、
はい、
あの開局ハニーフン開局間近ですけど、はい、電話でどんな施設かで電話かけて聞いたんですよ、
うん、
うちにはねあのクワガタのつよしくんがいましてえ、大きさどれぐらいですかって聞いて、うん、ちょっとかなり大きいですね、え、生きてるんですかって聞いてオブジェと知らなくて、
そうですよね
生きてるクワガタが名前つけて飼ってるんだと思ってたそうじゃなかったんですね。お尻出てるんですよね、
そう、
建物からね。
そうなんです、外からお尻が出ててその上にも一応登れるんですよ。
あ、そうですか。あ、じゃあ写真撮ったりとかできそうですね。
そうです、そうですっていうのも楽しめたり、お
この話聞くとそれを思い出してですね、ちょっと恥ずかしくなるんですけど強しく、中はどんな感じなんですか。
中はですね、あの水槽があったり、その中にたくさんのいろんな種類のお魚がいたりとか、
ね、
あとは季節によって展示物が変わったり、本当、はい、いろんな生き物とや自然を身近に感じることができるのと、あとは図鑑とか絵本とかもあるので、
じゃあ気になる昆虫とか生き物いたらそこで見ることができる、
ね、はい、見たりとか。
お子さんはどうですか、生き物は。
結構好きで、特に下の子が今2歳なんで、はい、ですけど、うん、もうずっと水槽にかじりついて見てます
、虫とかはどうなんですか。
虫も好きで。
あ、そうですか。
それこそやっと2歳の子もなんかダンゴムシがちょっと言えるようになって、
ね、すごいですね。
ダンゴムシ、ダンゴムシ、
最初の一歩ですね
言ってます。
ダンゴムシ集めたりするんじゃないですか、これから。
ちょっとそれは家の中には持ち込んでほしくないですけど
篠崎さんご自身は虫とかどうなんですか。
いや、全然あの触ったりとかできるんですけど、うん、そんなこう、ね、めちゃくちゃ好きという感じではなかったので、子供が生まれて、うん、本当により虫を知ることができるというか、うん、すごい身近に感じてます。
そうなんですね、やっぱり、お子さんがこう生まれるまではあまり虫は。
そうですね、やっぱ、うん、家に出たりとかすると、うん、わーってこうびっくりするタイプだったので、こう自ら進んで虫を触りに行くタイプではなかったので、
だんだんこう免疫ができてきたのか、
ね、
平気に。あ、そんなもんなんですね。
こう子供に、あ、虫だって言われて、こう、あ、怖いとは言えない
あ、そうなんですね。
やっぱ怖いと言うと、はい、子供も怖いと思ってしまうかなと思うので。あ、
なるほど。そういう思いでグッとこらえてるんですね。
っていうのもあったりします。でもやっぱ慣れるのもあります。
あ、周りのお母さんでもそんな感じなんですか、やっぱり。
そうですかね。
虫ってそういう風にだんだん慣れてくるもんなんですかね。
慣れてくるものなんで、どうなんだろう
苦手な人はやっぱりいつまでも苦手かもしれないですね。
そうですね
そっか、じゃあ虫とかそういった生き物をまあ触れ合うことができるというね、はい、
そうですね、はい、あと一番のおすすめ、やっぱ雨の日でも楽しめるっていうのが。
雨の日もね、
いいなと思います。あの館内なので、やっぱ子供は本当に元気があり余っているので、ずっと家の中にいるのもやっぱこうちょっと時間が持たなくなってくるので。
そういうもんなんですね。
やっぱこう雨の日でも 楽しめる場所っていうのがすごくいいなと思います。そうなんですね。
家の中で過ごすにもなかなか工夫が必要で、あの手この手でするけど
そうですね、もう外行こうって言われてしまうと、あ、
それはもう天気関係なく、
そうですね、
行ってくるもんですか、お子さんは。はい、
で一度言うと、はい、本当に行くまで言われるので。
そうなんですね。じゃあもうそうなっちゃうと、
も
う
どうしたもんかとなったら、あ、もうじゃあ、いや、有馬富士公園に行こうかっていうのになったりします。
そうなんですね、はい、じゃあお子さんもそこで十分楽しめるし、
そうですね、
あ、そうなんです、気分転換もできると、はい、お、他におすすめのゾーンとかありますか。
はい、他は、2番目は中央公園。
中央公園、あ、2つ目の公園ですね。
はい、ダッティタウンで、本当私の地元の場所なんですけど、はい、広い芝生エリアと、うん、あとテニスコートとか、うん、あと遊具のエリアもあるんですけど、はい、芝生エリアは本当にすごく広くて、はい、ボール遊びとか、はい、あとお正月はみんなよくタコ揚げをしてて、うん、
いいですね、
すごいそれを見て、あ、正月だなと感じたり。あ、あとは春はお花見が、うん、桜がすごい綺麗なのでお花見をしたり、本当季節を感じることができる公園だなと思います。そうです
か。こちらは中央公園はよく行かれますか。
はい、本当に私の実家からもすごく近くって、うんうんうん、歩いて行ける場所だったので、ええ、本当に私は小学校とか小さい時からずっと行ってて、
ずっと行ってて、
はい、それで、あと遊具エリアっていうのもあるんですけど、うん、はい、最近は遊具がリニューアルして、
リニューアル、
はい、はい、6歳までの乳児向け広場っていうのができまして、はい、
6歳までの乳児広場、
はい、はい、それこそすごい小さい、うん、滑り台というか、あとはちょっと砂場として遊べるところというか、うん、すごいたくさん、今までは、公園でそれこそ6歳までのちっちゃい子たち用の遊具ってあんまりなくて、
はい、そうなんですね、
やっぱこう大きい子向けというか、なんか多かったから、はい、こう6歳までっていうとすごく小さい、うん、その滑り台とかも小さかったりするので、子供もこう楽しんでできるのがすごくいいな。
あまり大きいとね、ちょっとこう危なかったりするので、ね、
そうなんですよ、やっぱ子供、親がついてちゃんと見ないといけないっていうのがあるんですけど、そこはあまりこう自分主体で動いて遊べるというのがすごくいいなと。
ちょっと小さめの滑り台があったり、はい、他にもこうお子さんだけで遊べるものがあったりするんですか。
そうですね、それとはまた別に、普段、一般というかこうスタンダードな遊具もたくさんあったり、うん、はい、あとはこう懸垂とか脇腹伸ばし的な健康遊具っていうのもできまして、
これはやっぱり幅広い年代の方に、
そう、本当に幅広くなったなというふうに思います。
されました。
一応ちょっとだけ体験したんですけど、
はい、どうで
した。いや、本当に健康にいいな。それこそ私がやろうと思った時は、はい、お年寄りの方がやられてるのを見てて、本当になんか幅広い年代の方にも楽しめる公園なんだなというふうに感じました。
懸垂はもう高校生の時1回できたのが最後ですね。
いや、私も本当に上に上げれなく、もうそのままただただぶら下がってるだけみたいになりました。
いつか上がれたらいいですけど ねえ。じゃあいろんなその年代に、はい、楽しめる、
はい、
過ごせる遊具があるのが中央公園で、
はい、
ご自身のその公園、塩崎さんが子供の頃ね遊べたという、はい、中央公園ですけど、その時ってやっぱり変わってきました、どんどん。
そうですね、それこそリニューアルして言ったその乳児向けの広場はもともと、なんて言うんですかね、木でできた、は
あ、
こうちょっと大きい円みたいな公園で、中がちょっとこう傾斜があって、よく私たちはアリ地獄って呼んでたんですけど、
地元の人なら分かるアリ地獄、
はい、って呼んでたんですけど、すごいそこで遊んでた思い出があって、
どんな遊びするんですか。
それこそこうちょっと傾斜になってるので、こう鬼が一番下にいて、
なるほど、
で逃げる人たちが上に登ったりとかして、そこからこう鬼ごっこ的なことをしたりとか、
こうちょっと滑ったりして、はい、登りづらかったり
とかをして遊んでたんですけど、こう子供ができて、うん、新しくまた違う遊具になって、うん、すごく月日を感じます。
もうアリ地獄はないんですね。
もうなくなってしまって、ね、そこがこう乳児用の広場に変わったので。
面白いですね、歴史を感じますね。
はい、
時間の流れを感じますけど、
はい、
公園といえば塩崎さんはどういった遊具をこうパッと思い浮かびます。
やっぱりブランコ、
ブランコね、
ブランコと滑り台、
滑り台ね、今でもあるんですね、中央公園ブランコ。
そうです、ブランコ コは
ブランコないんですかね。
中央公園はなくなったんですけど、そうなんですね、滑り台はすごくたくさんいろんな種類があります。まだあるんですね。
ブランコで何遊んでました？
ブランコはそれこそ友達とどっちの方が高くできるかとかの勝負とかやってた気がする。
靴飛ばしとか
は？靴飛ばしもやりましたね。
木の上に落ちたりして、ね、
取るの大変なんですよね。
自転車置き場の屋根に乗っかったとかね、そういうのありますけど、靴飛ばしね、片一歩だけで帰ってきたり、ね、
ありますね、
ブランコね、あの手がね、なんと言いますか、この鉄臭くなるっていうのがね、
すごい、あ、行ってきたんやなって分かりますよね。
ちょっとね、赤茶色くなっててね、サビがついて、
はい、
じゃあまあそのブランコはないですけど、滑り台は何種類かあると。
そうですね、はい、
滑り台はどんな遊びしてました、塩崎さん、
子供の時。以外はそれこそ今は子供にダメって言うんですけど、うん、下から登ったりとか、うん、してましたね。
そうですね、
いや本当どの口が言うんやろうと思いながら言ってるんですけど。
お母さんも実はしていたけども、
実はしていた、
はい、でも子供にはしちゃダメと。そうそう、危ないからしちゃダメ、
危ないからダメだよって言うんですけど。
そうね、で夏場は滑り台の面が熱くなるのはねえ、でもそこ滑るのもまた楽しかったりね、はい、熱って言いながらこ
う
滑るのもね、
そうなんですよね。
いや、子供はいろんなルールで遊び始めますけどね、
はい、
楽しめる公園ということで、はい、まだまだ市内にはたくさんありますのでね、
はい、
そういった話題も出てくるかもしれませんしね、
はい、
ということで今日は公園をテーマにいろいろお話ししていただきましたけれども、
はい、
今回初めてラジオにね、
はい、
お越しいただいたんですけども、はい、スタジオの雰囲気とかどんな印象ですか？
すごくアットホームというか温かい感じがして、こう初めはちょっと緊張はしてたんですけれども、すごく楽しい時間だったなと思います、
ね、またいろんな話題とかですね、はい、してくれたらいいなと思っておりますので、
はい
はい、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで、今日ゲストトーク、塩崎さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。